ハレルヤ、天のお父様、感謝いたします。今日もこのように兄弟姉妹ともに集い、あなたを賛美し、また今から御言葉をいただき、またグループタイムで本当に自分たちの話をし、またそこに気づきがあることを覚えてありがとうございます。これからの時、聖霊様がご臨在を表してくださり、どうぞ一人一人に語ってください。また気づきを与えてくださいますようにお願いいたします。主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、ではですね、最初はもう皆さんは同じことをちょっと言っていきますが、変革ですね。心の一心によって自分を変えなさいということを目指しています。私たちは栄光から栄光へと変えられるよう願っています。どんなに知識があっても分かっていても、自ら気づかなければ行動は変わりません。ところで質問ですが、皆さん最近気づきがありましたか？まあ、うなずくだけでもいいです。横でもいいです。なかったら横あったら立って。あったでしょうか？はい、感謝です。でですね、変革に必要なことは、はい、気づくことでしたね。はい、変わる必要があると気づいた人は次に行動、はい、そうです。そして何具体的にですね、実行していきます。そして
継続
していきます。そうですね、行動し続ける、そこに目標達成がありますね。2019年のあなたの目標は何でしょうか？ね、目標を書いて提出していただいています、ね、覚えていらっしゃいますか？書いて忘れたということがないようにですね、原本返していると思いますので、時々見直してくださいですね。はい御言葉には幻のない民は滅びるとありますね。私たちは何の目標、ビジョンのために私たちの資産や能力を投資できるでしょうか？ビジョンとはです、ね、見えないものを見る力、ね、じゃあここを読んでみましょうか。ビジョンとは3、はい、見えないものを見る力、信じる力、行動を起こす力で、そうですね。もし皆さんが目に見えるものだけに左右されて生きておられるなら、あなたはビジョンを持たない人です、ね。で、まあ、ニワトリの話もしましたが、もうとにかく今日のことしか頭にない、考えられないのではなくてですね、少し先を見ていきたいと思います。信仰は望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させるものです。私たちは見えないものを見ていくものです。まあちょっと突然ですけども、そうですね、2019年5月1日ですね、はい、何が、言語が変わりましたね。はい、まあ、これ今書いてあるんですけど、はい、平成から令和になりました。ちょっとこの話になりますけども、成人新天皇、また雅子新皇后が即位されました。元号は645年大化に始まり、令和は何番目だ、ちょっと聞いたことありますか？です、なんか、はい、いいです、いろいろ言ってみましょう。どんどん、はい、もうちょっとあります。はい、まあ、別に足したりじゃないんですけども、まあ、248番目だそうですまあ誰かに聞いてみてくださいね。見てください。由来は万葉集ですね。大友の旅と作かどうかも、まあ、不確からしいんですけども、梅の花の歌と言われ、明日への希望とともに日本人一人一人が大きな花を咲かせるという願いを込めて、令和という文字が選ばれたそうです。まさにですね、希望を持って一人一人が自分を本当に十分に生きていくという意味だそうです。まあ、ご存知だと思いますが、万葉集は日本最古の歌集で、天皇皇族歌人農民ですね、もう 身分にかかわらず全ですね、人民が約500人が読んだ4500首があるということです。まあ、皇室に関してはさまざまな意見と感情があるかと思いますが、昭和天皇皇后の働きは大きく、震災の際にも被災者を見舞い同じ視線で話をされました。平和を望み平和のために貢献されました。その結果国民の皇室への尊敬と信頼度が高まりましたですね。ということは私たちクリスチャンの行動によってですね、クリスチャンへの信頼とか尊敬、イエス様に対する信頼や尊敬も高まっていくのだなと改めて思わされました。今日も、ビジョンについて語るのですが、その前に2つだけですね、先月お話しした一郎とウォルト・ディズニーの話をします。一郎と木村君の話をしましたですね。一郎とですね、全員が一郎のようになったらいいということではありません。もちろん無理なことです。しかしそれぞれにビジョンが与えられて、賜物が与えられているので、自分は何をしたらよいかですね、よくイエス様に祈って、そしてその賜物を十分に生かしてですね、そのビジョンを達成していただきたいと思います。木村君は甲子園に行くことを目標とし、一郎はプロ野球になることを目標としました。それゆえ彼らの人生は大きく違いました。どちらがいいということではありません。大切なのは自分がビジョンを描いてそのために努力し達成することです。一郎は野球人生を歩みましたが、誰にでも賜物と照明が与えられています。自分自身の人生を歩むことができるのです。誰でも自分の人生の主役にはなれます、ね、宮本劇場の宮本さんは主役なのですね。皆さんがそうなのです。またウォルト・ディズニーは最初何度も失敗がありましたが、諦めず夢とビジョンを描き続け、今は世界中の人々に夢と喜びを与えています。ですね、今これですね、ビジョンは失敗を乗り越える力と勇気を与えてくれます。では最初の御言葉を皆さんと一緒に読みたいと思います。箴言24-16、いいですか。3、はい。正しい人は7度倒れてもまた起き上がるからだ。はい、そうですね、はい、で失敗しても立ち上がった人ということで、今日は聖書からヤコブについて見ていきたいと思います。はい、じゃあですね、皆さんに質問です。ヤコブという名前の人が何人かいますね。はい、全部言わなくていいです。私も全部は知らないと思いますので、はい、ちょっと言ってください。ヤコブさん、何のヤコブさんとか何か言えますか。はい、誰を思い浮かびますか。ヤコブさん、じゃあ出ないならいいです。はい、はい、まずですね、ヤコブという名前のものも人も何人かいますね。まず新約聖書からは十二使徒の、ゼベダイの子ヨハネの兄弟ヤコブですね。十二使徒です。で、実は十二使徒にもう一人ヤコブさんというのがいてですね、アルパヨの子ヤコブと言われています。で、これを小ヤコブと、こうヤコブが二人いるのでですね、大ヤコブと小ヤコブと言われています。で、もう一人がイエス、ヤコブ書を書いた人ですね。イエス様の弟で そして今日話をする、これは旧約の登場人物です。はい、いいですか。アブラハム、イサクの子ヤコブです。このヤコブについて今日は見ていきたいと思います。ヤコブも多くの失敗試練を乗り越え、約束を獲得した人です。ではもう一箇所、聖書ですね、マタイの22との32節を一緒に読みましょう。いいですか。はい、3、はい。
私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるとあります。神は死んだ者の神ではなく、生きている者の神なのです。はい、神ですですね。はい。ちょっと、あれですね。アブラハムの神、イサークの神、ヤコブの神。このヤコブについて見ていきましょう。じゃあ、アブラハムというのはどういう人だったでしょうか。まあ、信仰の父と呼ばれます。神様はアブラハムを選んで契約を結ばれました。そしてその契約の内容は、1番目、土地をあなたの子孫、あなたとあなたの子孫に土地を与えますということでした。次2番目、子孫繁栄ですね。そして3番目、祝福を受けると、この約束でした。では次、イサクさんですね。アブラハムの祝福約束をすべて受け継いだのはイサクさんです。まあ、実はアブラハムには他にも子供がいました。しかしその中からイサクが選ばれて、アブラハムの祝福を全部受けたのです。彼の性格は柔和でした。アブラハムの死後、神は彼の子イサクを祝福したとあります。次に今日のですね、ヤコブさんです。ヤコブさんはどんな人だったかというとですね、まず性格から言いますと、自己中心でした。そして狡猾ですね。策を巡らすですね。そして押しのけるものでした。彼は祝福を、自分が祝福を受けるため、兄を騙し、父を騙しました。その結果、家を離れ、叔父ラバンのところに行きますが、20年間働かされることになります。叔父ラバンから逃げ帰っても、恐れる兄エサウがいました。ではもう一箇所、聖書を読みます。創世記25章を読みましょう。ところどころ読みますので、いいでしょうか。はい。25章の25と26をまず読みましょう。25章の25と26、はい、いいですか。 3、はい。最初に出てきた子は赤くて全身けごろものようであった。それでその子をエサウと名付けた。その後で弟が出てきたが、その手はエサウのかかとをつかんでいった。それでその子をヤコブと名付けた。イサクは彼らを産んだ時20歳であった。はい、そうですね。まあ、イサクに子供が生まれるんですけども、まあ、双子であったんですね。その双子、お兄ちゃんがエサウ、そして弟がヤコブでした。その2人のストーリーです。はい、では次にですね、32とから34を読みましょう。3、はい。
エサウは見てくれ、死にそうなのだ。長子の権利など今の私に何になろう。それでヤコブはまず私に誓いなさいと言ったので、エサウはヤコブに誓った。 こうして彼の長子の権利をヤコブに売った。ヤコブはエサウにパンとレンズ豆の煮物を与えたので、エサウは食べたり飲んだりして立ち去った。こうしてエサウは長子の権利を軽蔑したのである。
はい、そうですね。まあ、ここ2箇所読みましたが、1箇所はエサウとヤコブの生まれた時の様子ですね。はい、兄弟で双子でした。で、その後エサウがとヤコブの、また争いっていうのが始まるわけですね。はい、では、ですね、エサクの妻リベカは双子を産みます。兄エサウは若くて全身毛ごろものよ。ヤコブはエサウのかかとをつかんで生まれてきます。もうここですでにですね、ヤコブの性格が現れています。イサクはエサウを、リベカはヤコブを愛していました。エサウは長子の権利を軽蔑していたという、軽視してたですね。あ、もう価値がないと、今何になろうと思ったわけです。それでエサウが疲れて帰ってきた時、エサウはパンとレンズ豆でヤコブに長子の権利を売ってしまいます。さらにヤコブは母リベカと共謀して父イサクを騙し、父の祝福を奪い取ります。それは神様がアブラハムに与えられた約束と祝福だったのです。父と兄を騙したヤコブは故郷を離れることになり、叔父ラバンのもとで20年間仕えることになります。その間ヤコブはラバンに欺かれ、報酬を何度も変更されます。それでも20年間耐えることができたのはなぜでしょうか。エサウは目の前の日々の生活に本当に関心がありました。しかしヤコブは長子の権利と父の祝福の価値を知って、それを奪い取ったのです。故郷を出た後、ヤコブは神に出会います。そこで神、主が語られた言葉をしっかり受け止め、描き続けました。それは、私はアブラハム・イサクの神、主である。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てないと言われたのです。約束を受けました。ビジョンを受けました。それを握り続けました。描き続けました。20年がたち、ヤコブは故郷に帰ることになります。その途中、また神の使いが現れ、ヤコブと格闘し、桃のつがいを打たれます。今回はヤコブの頑固な肉を打たれたのです。ヤコブは神により頼まなければ生きていけない存在となりました。それ以来、神はヤコブをイスラエルと呼ばれました。神がヤコブと格闘をされたところ、野牧の私を、はい、誰か知ってますね。なんと、この前牧先生がね、尋ねられました。なんと呼ぶようになりますか？地名ですけど。ですね、はい、ペヌエルと呼ばれるようになりました。それは神の御顔、私は顔と顔を合わせて神を見たのに、私の命を救われた、こんな醜いものでも愛してくださる恵みに救われたという意味です。ヤコブはペヌエル経験、砕かれた後、多くの幸いを得、成長していきます。一番目に兄エサウと和解をします。また二番目、神様の恵みを自覚できるようになります。それまでは自分の頑張りや策略によっていろんなものを手に入れてきました。しかしそうではない、神様が与えられたものなどだということを 自覚できるようになったのです。まあ、謙遜になっていきました。そして3番目、自分で頑張り何とかしようとするのではなく、神に委ね、そして沈黙し忍耐する態度を身につけました。大きな成長を遂げているのです。そして最終的にはエサウが受け継ぐはずであった長子の権利とアブラハム・イサクの祝福を受け継いでいくのです。さて皆さん、そのようにヤコブがですね、欲しがった長子の権利、また祝福とは何でしょうか。それは2倍の相続権であり、霊的リーダーの権威を持つことであり、長子のみに与えられている権利です。また先ほども言いましたように、アブラハム・イサクの祝福は土地を与えられる、子孫が繁栄する、またさまざまな祝福を受けることでした。ヤコブは長子の権利を持ち、祝福を受けるにふさわしいものに変えられていったのです。さてヤコブとエサウの違いは何だったでしょうか。またヤコブの人生から私たちは何を学ぶことができるでしょうか。では今からですね、グループタイムを持ちたいと思います。で、質問はですね、ヤコブとエサウの違いは何だと思いますか。質問1です。で、2番目、あなたはヤコブの人生から何を学びますか。2番目です。で、いつものように、3つのですねルールを確認して、祈りで始まり祈りで終わってください。はい、では話はよくできたでしょうか。はい、大丈夫ですか。はい、ヤコブとエサウの違いは何だと思いますか。またあなたはヤコブの人生から何を学びますかという質問でした。ヤコブには性格的には問題がありますね。まあ、こういう性格の人好きですか。まあ私はちょっと私苦手かもしれませんが、自己中心で狡猾。しかし何が大切なことかですね、何に価値があるかを知っていたんですね。そしてそれを獲得するために目標を設定して行動に移しました。神が語られた約束をビジョンを通して見ました。今実現していなくても必ずなると信じていたのです。ある時は長い試練の中を通されましたが、彼は諦めず時を待ちました。偉大な信仰者、成功者に共通することは、1番目目標ビジョンを持つこと、2番目行動を起こすこと、3番目成就するため諦めないことです、ね、失敗は諦めた時に失敗となるという言葉もあります。さて、今日はですね、実は体調が優れない人もたくさんおられます。それを押して来られた人もいますけれども、体調不順のために来れない人たちもいます。まあ、気候のせいではあると思いますが、まあ、私たちはですね、霊、魂、体の存在です。一つでも病むと全身が病んでしまいます。それで今日は健康についても考えてみたいと思います、ね、聖書はね、体はどうでもいいとは言っていません。健やかであるようにと、 願っていますし、神様も願っておられます。さて、ちょっと話がぐっと変わりますが、菊池和子さん、また菊池体操知ってる人ちょっと手を挙げてください。あ、知らないです。聞いたことある人は黙ちょっと黙っててはい、菊池さんですね。はい、これでしたね。はい、この人が、あ、ちょっとか、あ、ダメだ、なんかちょっと答えがダメ、うん、まあ、気づいた人もいるかもしれません。ちょっと見ましたね。あの人が菊池和子さんだそうです。さて、見た人もちょっと黙ってる。何歳に見えました？ちょっとでしたからね。何歳に見えましたか？40、はい。他は？あ？60、はい。ですね。はい、感謝します。実はこれが80ですね、この時がね。すごいでしょ？驚いびっくりしましたね。で、実は今そのこれが80歳の時、今5歳プラスです。85歳でもう変わらないですね。すごいですね。はい、これをちょっと見て私も衝撃を受けてですね、もう年取るとか皆さん言わないしましょう少なくともこの一人ですね、若いと思います、年齢はですね、はい、見た目がわからないんですけど、はい、この人が考案したのが菊池体操だそうです。しかもですね、ネーミングがとてもいいんですよ。コロッとしねる体操ですね。まあ若い人はあんまり考えないでしょうけど、ある程度年齢になると皆さんこういう話をよく聞くんです。コロッと死にたいわねってね、それが、まあ、ちょっと何て言いますか、いわゆる最後まで元気でいたいという願いですね。で、菊池体操の発案者です。骨格や筋肉の研究を重ね、死ぬまで自分の足で歩き生きていくための体操を編み出します。彼女は小学2年生の時、お母さんを亡くしました。その時から死ぬことは体をなくすこと、どうやったら体を大事にできるのかということを考えるようになりました。また体育教師をしていたが、当時の体育に納得がいかなかったそうです。たくさんの人の体に触れながら、体を動かすことの大切さ、またどう動かしたらよいかを研究しましたということですね。体を鍛えるのではなく、体の持っている力を最大限に引き出すことを発見する。どっかで聞いたことありませんか？聞いたことないですか？はい、コーチングですね。これは体の力ですけども、その人の持っている力を最大限に引き出すことがコーチングです。まあ、この人は体のことを考えてきました。この動きを通して自分自身を知り、自分にとって何が大切かを感じ取る感性を育てることを目的としています。最終的に人々が生涯、人間としてよく生きていくことを生き続けることを目的としていますということですね。まあ、最近も再び脚光を浴びている体操ですが、菊池さんの姿を見て驚きました。もうちょっと先に驚いたんですが、とても85歳には見えません。最近ですね、もう年だから以前のように体が動かないということをよく聞くようになりました。その度に年齢ではありませんよと励ましているのですが、足が痛い、腰が痛いという声が返ってきます。今の弱った体や年齢に影響されないで、強められた姿、若々しい姿を描きましょう。あなたの描いた通りの人生を送ることができるからです。ですね。ここの教室にはやっぱり年代層の高い人たちが多く集っているようですが、まあ、60、70、80、90ですね。すごく元気でしておられます。 ですから今からでも遅くはありません。別にこの体操を進めてるわけではなくてですね、自ら決める必要はないということです。年齢だからこれだけしか動かないとか、こんなことしかできないと決める必要はないということですね。私たちもコーチングを学んでますが、それは体の持っている力も最大限に引き出していただけたら幸いかと思います。またですね、これは、癌で、ですね、かかった人のお話です。ちょっとこれはパワーポイントはないんですが、血液がん末期ステージで余命3ヶ月と言われた人がいます。名前は畑山さんという、男性の方です。しかしどうしてもやり残したことがあった、挑戦したいことがあった。彼は67歳で余命宣告されました。どうしても挑戦したいこと、それはヒマラヤに登ることでした。彼はドクターの反対を押し切って退院しました。そしてウォーキングを始めると体調が良くなってきたそうです。そしてついに奥さんと一緒にヒマラヤに登頂することができました。それから16年間30以上の山に登りました。病気は治療法、気持ちで大きく変わる、生きがいを見つけ充実した生活を送ることが大切であると担当医師は言っています。ですからね、確かにがんはもう致命傷ですよね。しかも3ヶ月と宣告されたにもかかわらず、目的を見つけそれに邁進した人は16年間も生き続けたということです。ですから私たちの体にはそのような可能性があるということですね。私たちクリスチャンは信仰によって希望を持ち使命を成し遂げるという生きがいがあることを再認識したいと思います。もう一つですね、皆さんよくご存知の日野原さんのことでお明かしして終わりたいと思います。日野原重明さんですね、ご存知ですよね。はい、この方です。クリスチャンのドクターです。聖路加病院の理事長をしておられました。2017年7月に何歳で亡くなられたと思いますか。知ってる人はちょっと知らない人、知らない人はい、大体でです。そうです、105歳で亡くなられたそうです、はい、それまでお元気にしておられました。そして多くの名言も残しておられます。日野原さんは10歳の時急性腎炎になって1ヶ月間学校にも行けず自宅で療養、治ってからも1年間は運動を禁止された。その時母からピアノを習わされ、礼拝でオルガンを弾いたり聖歌隊の式をやったりするようになった、クリスチャンホームでですね、育った方ですね。大学生になって1年生を終えたばかりの春休みに再び肺結核と胸膜症、胸膜炎になり、8ヶ月間高熱が続き1年間自宅療養した。その間音楽を聴き、回復してから作曲するようになり、小さな曲をいくつか作曲した。そのようなつらかった時期があったからこそ、医者になって初めて病人の気持ちが分かるようになったのではないかと思うようになりました。神の恩寵、恵みとは、辛いことを通して本当に良いものだけをいただける機会となることだと言っておられます。本当にもう10歳の頃から 大きなですね、病気を何度もされていますが、105歳まで元気で生きておられます。皆さんどうですか。この先生より大きな病気をされたでしょうか。してないですよね。でしたら私たちもその 命というか活力がうちにあるのです。でこれは、日野原先生の言葉ですが、命とは君たちが持っている時間です。死んでしまったら自分で使える時間もなくなってしまう。一度しかいない時間、命をどのように使うか考えながら生きてほしい。さらにその命を今度は自分以外の何かのために使うことを学んでほしいと言っておられます。すべての人に命と時間、そして賜物と生命が与えられています。その時間と賜物を自分のためにではなく、神様のため、人々のために用いていきましょう。そのためにも私たちは霊、魂、体が健康であるようにとパウロも願っていますように、私たちもそのように努めていきたいと思います。最後にこの御言葉を一緒に読んで終わりたいと思います。はい、じゃあ前にありますので一緒に読みましょう。3、はい、あなた方の霊、魂、体が完全に守られますように。アーメン。ではお祈りして終わります。ハレルヤ。天のお父様、感謝いたします。今日はビジョンを持って生きるということについて、ヤコブの生涯を通して語りました。また私たちはこの世に生きている限り体を持っています。そしてこの体の制限を体に制限されています。しかしこの体も本当に健康であり続けることができることを再び知ることができてありがとうございます。今弱いものであっても、病気であっても、いつまでもその中にとどまる必要は全くありません。健康になった、癒された、強められた姿を描いて、イエス様、信仰によってそれを勝ち取っていけますよう、一人一人を祝してください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。ごめんなさい、ちょっと入れたつもりが入ってなかった。シエスの血を出ていいですか？入ってなかったので。
あ、そうなの、
入れたつもりだったけど、つもりないか、つもり CS の121に主の浦橋さんで、
はい、まあ、平原先生のお話にもありましたが、まあ、いつも言ってます、あなたは残りの人生を何に